こんばんは。移動かラジオ山崎健でございます。7月8日の夜10時ですね、回っております。今日はいつもより1時間遅めのスタートでございます。まあ、ちょっと会食がございまして、それで1時間遅れたっていうだけの話で、特に何もありません。7月も2週目ですけれどもね、引き続き暑い日が続いておりまして、ただなんか蒸し暑い感じないくないですか？なんか今日もさっきちょっと外出てたんですけど、そんなになんか暑いなっていう感じがしなくて、割とねジメッともせず過ごしやすくはあるかなと思いながら、過ごしておりました。私の近況ですけれども、まあ相変わらずな日々を過ごしておりまして、木曜日は重曹におり、そして木曜日の夜にまあ枚方に移動しまして、晩餐会ということで、まあ夜みんなで、ご飯を食べに行こうということで、ご飯を食べに連れてっていただきまして。私一応出身が西宮でございますが、ファミリーレストランのブロンコビリーっていうのをご存知です？僕あんま知らなくて初めて行かせていただいたんです。ステーキハウスなんですけど、で西宮の近辺だと多分宝塚とかにしかないんですよね。なのであんまり馴染みがなくて、で今回その晩餐会で初めてそのブロンコビリーっていう、まあ、ステーキ屋さんに行かせていただいて、でまあ俵のハンバーグと、まあ、ステーキのセットみたいなのを頼ましていただいて、そしたらまあサラダバーがあるんですよね。でそのサラダバーでいろいろねお野菜とかも取りつつ、あとなんか冷製のペペロンチーノなんかもあったりして、まあそういうのを食べながらですね、ステーキを待ちまして、でステーキを食べ、でいつも僕それミスるんですけど、サラダバーある時に大盛りのご飯頼んじゃダメですね。大盛り頼んじゃったんですよ。大盛り無料でできますけどどうですかみたいな、悪魔のささやきみたいなのあるじゃないですか。それにまんまと乗ってしまいまして、ご飯大盛りにしまして 食べるのすごいしんどいっていうね、ことをやってしまいまして、サラダバーのあるレストランでは大盛りは頼まないというのをですね、改めて心に誓ったところでございます。ブロンコビリーはね、なんか名古屋が本社のステーキハウスさんらしくて、まあ結構全国にいろんなとこにあるみたいですけど、こんな比較したら怒られるかもしれないですけど、静岡にある爽やかみたいな感じのね、ところで、まあその爽やかはね、げんこつハンバーグってこういうまん丸のねハンバーグ切ってね、ジューってやってね、赤いところをちょっとね、焼いてから食べるみたいな感じのとこですけど、ブロンコビリーさんのハンバーグはまあ俵型っていう、ちょっと何て言うんですか、こういう何て言うのあれ、まあ俵型ですか、のやつをまあまあ食べるっていう感じで、あれもねなかなか美味しくいただきました。あ、ちょっと待ってね、 BGM の繰り返し設定を忘れておりました。ちょっと待ってね、あ、来ました来ました。っていうのでね、食べてましたけど、まあステーキよりも個人的にはハンバーグが好きかなと思いました。なのでちょっとまたね、ブロンコビリーぜひ行きたいなと思いますので、ここの近くだったらどこにあるんだろう、神戸だったらどこなんだろうね、ちょっと調べてみますけど、ブロンコビリー垂水とかにありそうですけどね。やっぱり小塚山、垂水区小塚山、学園都市のちょっと南側ですね、とか大蔵谷インターで、さっき言ってた宝塚の近くの伊丹池尻とかですね、にあるらしいので、ちょっとまた行ってみたいと思います。でその まあハンバーグステーキを食べた後にボウリング行きましょうっていう話になりまして、で枚方の国道沿いのラウンド1、なんか8月末で閉店らしいんですけど、そのラウンド1に行きまして、でボウリングをやりました。4名僕含めていらっしゃって、でやったんです。でボウリングも僕、まあ好きは好きなんですけど、めちゃめちゃ久しぶりにやらせてもらって、でスコアがどんな感じなんかなっていうのはちょっと分かんなかったんですよね。なのでとりあえずまあやってはみたものの、その4名の方の中ではトップということで、多分1ゲーム目が135ぐらいで、2ゲーム目が150ぐらいだったのかな、はい、だと思うんですけど、まあ、トップで、はい、行かせていただいたという感じでございます。ボウリングたまにやるといいですね、楽しいですね、あれね。でいろいろね、投げてたところで、でラウンド1といえばですね、ムーンライトストライクゲームっていうのがあって、それ何かっていうと、まあ普通ね照明がちゃんとついてて、でね明るいところで投げるじゃないですか。でムーンライトストライクゲームっていうのは、まあ真っ暗になって、でその真っ暗な状態でちゃんとストライク取りに行けるのかどうか、子供と女性は9本以上で、男性はストライクを取んなきゃいけないっていうのであるんですけど、それにまんまとハマりまして、私投げようかなと思った時にムーンストライクゲームですみたいな感じになってでうわ来たよと思って、でまあムーンライトストライクゲームに挑戦することになるんですけど、結構ねいい感じで投げたんですよ。でこれは行ったぞと思ったんですけど、1本だけ残るっていうね、はい、ちょっと爪の甘さが露呈されたっていうところで、残念ながらね記念撮影とかができなかったんですけど、はい、まあそんな感じでね、ボウリングも楽しんでおりました。それが木曜日の晩です。で木曜日の晩そのまま枚方に泊まって、金曜日に枚方のコワーキングスペース B5 の方に行って、でお昼間か、そう急に山下さん行きますとかって言われて、で連れ出されまして、で枚方公園駅近くにありますフープさんというね、もう一つの枚方の中で、まあ枚方ってコワーキングネットワークで5つコワーキングスペースあるんですけど、その中の一つのフープさんに行かせていただいて、でその金曜日にご飯会みたいなことをやってらっしゃって、で炊き込みご飯をねいただいたというところでございます。非常に美味しかったですし、あとなんかねそのフープにいらっしゃる会員さんの方はね、ちょっとおかずなんかもご用意していただいて、それもね非常に美味しくいただきました。ありがとうございました。でそんな中急に動画を撮りますって言われて、今度13日に行われる枚方の、561っていうね、まあ街道沿いのまあフリーマーケットみたいなやつがあるんですけど、まあその中で行われるカレーフェスの告知動画っていうのを撮りまして、それ撮って撮りますって言われて一発撮りして、で多分テロップとかね平岩さんが入れて、で公開するまでの時間約15分、すごくないですか。いやすごいと思うんですよ本当。これ多分ビジネスにしてもいいんじゃないかなと思うんですけど、あなたの動画を、あなたの動画じゃないな、あなたの商品の PR を15分で動画にしますみたいな感じのねやつやってもいいんじゃないかなと思ったりもしたんですけど、はい、本当にサクッと作っていただきまして、それが Twitter じゃないわ、 X とあと YouTube の方に上がってますんで、また見ていただければと思います。今度の13日ですねの10時から16時かな、はい、にビオルネの前にある岡本町公園というところがあるんですけど、そこでね、カレー店、寝屋川と枚方のカレー店5店舗が揃いましてカレーフェスやりますんで、ぜひね来ていただければなと思っております。それが金曜日かですね、はい、金曜日でした。で土曜日に娘の日を挟んで、 日曜日、え、日曜日なんかしたっけ、多分日曜日は何にもしてないはずです。はい、何もしてないですね。はい、で、月曜日7日昨日ね、七夕ですけど、まあちょっと出かけてまして、七夕の日に水道筋商店街に行きまして、ちょっとお誘いをいただいて、本屋さんをねちょっと見に行ったんですよ。ですぐ名前忘れる。水道筋、本屋、あ、そう、たびたび書店さん、はい、エルナード水道筋の入り口そばにある、はい、たびたび書店さんっていうところに行かせていただいて、ここがねまたすごい素敵なところで、そのまあ今ねちょっと X 見てるんですけど、あのこの紹介文も非常に良くて、あなたの気持ちに寄り添う本を届けます、新書も、あ、じゃあ新刊も古本ともに扱ってますと、心がしんどい時に読みたい本や社会問題を扱う本、旅に出たくなる本、児童書などが多めですっていうふうに書いてらっしゃって、でそこにねちょっとあの一緒に行った人と行かしてもらって、案の定ねめちゃめちゃいい空間で、でね店主の人ともお話しさせていただいたんですけど、非常にいい方で、でそこは本当にちっちゃいお店なんですけど、まあそのレジのところに、まあ、お酒も置いてらっしゃって、で夕方の5時からはですねお酒も飲めちゃうんですね。なので、そこでお酒を、まあ私ビールを、ホワイトビールかな、はい、いただきまして、でまあそれでいろいろ喋ったりとかして、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。なんか貸し棚とかもねされてらっしゃって、本当にあのそれぞれの人たちの、なんつったらいいんですかね、もう個性爆発な棚がいっぱいありまして、それ見るのも楽しかったですし、まあ新刊も古本も、あとちょっとしたグッズとかもね置いてらっしゃるんですけど、それも非常にね良かって、ね、またちょっと通いたいなと思うお店が新しく見つけられたんでね、すごく良かったですし、ね、それ一緒に連れてってくれた方もすごくありがたいなと思って、はい、またね今度一緒にどっか行けたらいいなと思っております。あ、今見た、たびたび書店さんありがとうございます、いろんな面白いことを教えていただきましたって、あ、ありがとうございます。今X を見てたら、たびたび書店さんに自分の本屋で飲んでる楽しいたまらんっていうやつリツイートされてましたね。はい、ありがとうございます。すごく僕も楽しかったんで、またお伺いさせてください。で、その後は、そう、ご飯を食べに行って、馬刺しとかを食べてたんですけど、まあ本当にこの七夕の夜に非常に僕のなんていうんですかね、金銭に触れるソウルメイトが新しく生まれまして、いやーなんかね、うん、すごい良かったってすごく思って、うん、いい時間をすごい過ごさせていただいた、いい七夕の日だったなという感じで、昨日しみじみと今日にかけて、噛み締めていたような感じでございました。はい、っていうところの、はい、山崎の1週間でございました。はい、それ以外で何かあったっけ？何もないな。うん。はい、そんな感じの1週間でございました。はい。で、特に今後、スケジュール今週に関しては大きいものはないんですけど、まあ今後のスケジュールもご紹介しておきましょうかね。でさっきね、なんかちょっとスマホの設定がおかしくてちゃんと出なかったんですけど、ちゃんと出るかな、ちょっとやりますね。あ、出ないな、ちょっと今もう一回やります。あ、出ました。はい、じゃあ私のイベントのご紹介させてください。一番近いもので言うと、来週の水曜日になるんですけど、月一コワーキング山崎ベースと、あとコワーキングキャンプ飯部、第3水曜日になりますんで、次は来週の7月の16日でございます。今回もですね、特に何を作るかっていうのは決めてはいませんが、 まあ来ていただく方のまあねご要望に応じて何かできたらいいなと思っております。で13時から18時までは月1コワーキング、山崎ベースで、18時から21時まではコワーキングキャンプ飯部をやります。場所は JR 神戸駅、阪急阪神山陽電鉄の高速神戸駅から北へ徒歩5分、日本初のコワーキングスペースカフーツでございます。で、山崎ベース自体はですね、利用料2時間までは550円、それ以降は1100円です。で、コワーキングキャンプ飯部の参加費は、プラス1000円ということになってまして、お飲み物の持ち込み OK ということでございます。この山崎ベースとコワーキングキャンプ飯部に関しては支払い方法、各種カードのタッチ決済、ピタパを除く交通系 IC カード、ID、クイックペイ、ペイペイ、D 払い、AU ペイ、WeChat ペイ、アリペイプラスと、先月から使えるようになりました JR 西日本さんのウエスモ、はい、J ウエストポイント貯まってたらそれでの精算もできますんで、ぜひご利用ください。で、コワーキングキャンプ飯部に関しては一応お申し込みが必要になりますので、このホームページのこの予約フォームっていうところですね、お名前と参加っていうのをポチッと押していただければ OK なので、はい、こちらの方を押していただいてご参加表明いただければ嬉しいですし、まあ先月もそうだったんですけど、ほぼ飛び入りで3、4人ぐらい来たんで、そういうのでも全然構いません。はい、コワーキングは全然出入り自由なんで、13時から18時の間であればいつ来ていただいても大丈夫ですし、いつ帰ってもらっても大丈夫という感じになってますんで、ぜひお越しください。山崎ベースとコワーキングキャンプ飯部は7月の16日でございます。そしてナイトキッチン山崎のページ出そうと思って、全然あれだ、ぐっちゃぐちゃのまんまでした。ちょっと先になりますけど、出るかな、ナイトキッチン山崎ね。ポッドキャスト聞いてる人は何のこっちゃさっぱりわからん話をしてるかと思うんですけど、あ、ちょっと出ないんで一回閉じます。7月の最終金曜日なんで7月の25日です。天神祭り奉納花火大会と全く同じ日にやるんですけど、ナイトキッチン山崎を、枚方のコワーキングスペース B5 のキッチンスペースでやります。で7月25日のテーマはカレーです。で前回ね、1回缶詰カレーっていうのをやったんですけど、今回は普通のカレーをしようと思っていて、で先週とちょっと変わった情報としては海軍カレーにしようかなってちょっと思ったりしてます。あれかな、ハードル上げることになるんかな、いや一応したいなっていう感じです。というのもうちの学生スタッフさんにタイさんっていうね方がいらっしゃって、まあ防衛学校大学に、まあね、行こうと思って今勉強もしてらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、まあその方に、いや海軍カレーとかやったらいいんじゃないですかみたいなことを言っていただいて、でいろいろ調べてましたら、なんか面白そうだなと思ったんで、まあそれができればいいかなと思ってるんですけど、何分その手間もかかりますので、ひょっとしたらそれをやりたいとは思ってはいますが、やらないかもしれません。はい、なのでまあとりあえず、あ、カレーやるんだな山崎はっていう風にざっくりと、はい、思っていただいていればいいかなと思ってますんで、ぜひ、楽しみにしていただければなと思っております。で、ナイトキッチン山崎は7月の25日の金曜日、最終金曜日ですね、夜の7時からだいたい9時10時ぐらいまで、はい、行われますので、ぜひお越しいただければと思います。こちらは B5 のホームページからですね、お申し込みいただけるようになってますので、ぜひそちらの方からアクセスをいただければなと思っております。で、近々の予定はそれぐらいですかね。そうですね、はい、っていうところになってますんで、またちょっとね、私に会いたいとかいう既得な方がいらっしゃれば、ぜひおいでいただければなと思っておりますんで、よろしくお願いしますというところと、まあ相変わらずね、フラフラはしてますんで、 ちょっと会いたいっていう方はお声掛けいただければホイホイ飛んできますので、はい、そこら辺もですね、お誘いいただければ大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、お送りしてきました移動化ラジオ、いかがだったでしょうか。この番組は Apple、Spotify、Amazon Music、YouTube、Podcast、そしてノートで、翌日の昼以降に、ポッドキャストがアップされるようになってます。そしてポッドキャストを聞いていただいている方、YouTube ライブのアーカイブ残ってますんで、動画の方でもご覧いただくことができるようになっておりますんで、ぜひそちらの方もご覧いただければなと思っております。来週は、7月の15日ということで、こちらも特に何も予定はなさそうなんで、通常通り、21時から、移動化ラジオご案内できるかなと思ってますので、またゆるりと聞いていただければなと思っております。メッセージチャットとかもね、送っていただければまたそれ拾ってお読みさせていただくこともできますので、ぜひ、お送りください。ということで、7月8日の移動化ラジオは以上でございます。ではまた来週お会いしましょう。お相手は山崎健でございました。ではまた来週お会いしましょう。